日本会議の改憲、論拠を打ち砕く。このように、日本会議は、結成元年から、教育改革の名のもと、畑を耕し、改憲の種をまいてきたのである。そして、約20年という時間を経て、ついに、今、安倍政権下で、その悲願が結実する一歩手前までたどり着いた。上杉が力を込める。そう、行き着くのは憲法改正。日本会議について語るときに、これを避けては通れない。そして、その論拠を批判する必要もあります。彼らの改憲論理の中核は、育法者社会教科書にも現れている押し付け憲法論です。戦前、日本の公国士官を廃し、政教分離を徹底し、侵略戦争の手段を放棄した九条、これらからなる日本国憲法は、過去の反省に基づいたものですが、日本会議は、むしろ、明治憲法的な価値観に懐かしさを感じている。ゆえに、日本国憲法に対し、日本人が作ったのではないなる神話を用いて攻撃を繰り返すのです。しかし、今の憲法が日米合作であることは、誰がどう見ても明らかです。それは、日本国憲法の最終案を見れば瞭然です。日本会議とは何かの44-45ページに、上杉は国立公文書館に所蔵されている日本国憲法最終案の画像を大きく掲載した。日本会議とは何か44-45ページより、国立公文書館所蔵の日本国憲法最終案の抜粋。黒字になっているのは、GHQ 案をもとに、日本政府が帝国議会へ提出した改正案。その上から赤字で修正している大半の部分が、当時の衆議院と貴族院によるものだ。前文にも九条にも、徹底して、細かな修正を加えていることがわかる。1946年10月7日、議会は、この最終案を枢密院へ提出。同年11月に日本国憲法は公布された。この文書こそ、日本会議とは何かにおける命のページと言ってもいい。赤い文字は誰が書いたのか。日本のそれまでの歴史の中で、最も民主的な選挙で選ばれた国会議員が書いたのですよ。日本人みんなが書かせたんです。これを単純に押し付けだなんて言えるものですか。日本会議も安倍首相も、違憲の疑いをかけられている自衛隊を、はっきり新憲法に明記しようと叫びます。しかし、マッカーサーのスタッフたちが草案を作成する過程で、すでに自衛戦争の放棄を取り消し、日本側も、現行の9条の2項に、全項の目的を達するためという、いわゆる芦田修正を施しました。これが専守防衛の根拠です。だから、日本会議と安倍政権が仕掛ける世論誘導に騙されてはいけないし、護憲派は、そうした改憲派の論拠を徹底して潰していくべき。いつまでも、憲法は、自衛権をすべて否定しているという絶対平和主義の牧歌的な考え方のままでいれば、結果的に日本会議の思うツボですよ。